続きまして、元 NHK テレビ英語会話、そして元文化放送での100万人の英語で皆様おなじみの田崎清忠先生をお迎えします。田崎先生につきましては多くの方からメッセージをいただいております。大変懐かしく、ぜひ田崎先生の講演を聞かせていただきたいというメッセージです。そして初めに田崎先生の略歴を簡単に述べさせていただきます。横浜国立大学名誉教授であられ、昨年3月まで東京純真女子大学の学長を務められました。 NHK 教育テレビ英語会話講師を16年も務められました。 NHK の語学番組講師としては最長記録だそうです。1977年にテレビ放送に最新の教育理論を導入した功績により放送文化基金賞を受賞されました。昨年は NHK ラジオ深夜便の人生私流に出演され、大変好評だったと聞いております。今でもテレビ講師時代のファンが作る清の会を主唱していらっしゃいます。著書といたしましては、アメリカ日常語辞典やアメリカライフ辞典、現代教育英語教授法総覧、そして英語教育理論や英会話関連に関しましては田崎英会話練習帳というのがござる、あります。そして英会話のすすめなど、その他たくさんの著書がございます。それでは長いことお待たせいたしました。英語の楽しみ方についてお話をしてくださいます。大いに笑っていただきますということですので、皆様笑う準備はできましたでしょうか。それではお願いいたします。
まだ笑わないでください。先ほど私のテレビ番組の最終番組を DVD でこちらに映していただいたんですが、あの映像と比べると激しい変わり方にびっくりされていると思います。本人に間違いありません。様子は変わりました。声っていうのはあんまり変わらないんで、確かに本人だなというふうにお感じだろうと思います。先ほど話をなさった松山君は東京高等師範学校の同級生で、この後話をする浅野君、土屋君も同級生ということはほとんど同じ年なんですが、高等師範学校っていうのは英語の先生を養成する学校ですが、松山君は学校の先生にならないで NHK に就職をした、変わったコースを選んだ。でも結局は英語の教材を開発する、やっぱり教育に関係する仕事を したということになるんだと思います。で、1980年のことなんですが、その頃日本はアメリカに大量の車の輸出をしていました。でこれがアメリカの自動車産業を圧迫して、アメリカは大変困った。そこでいわゆる貿易摩擦が起きた。で当時の外務大臣は桜内という人ですが、桜内さんが交渉のためにアメリカに渡ってワシントンでアメリカの大統領と会談をした。会談が終わってホワイトハウスの裏側に外相が出ると記者団が待っていた。いわゆる記者会見 記者会見をするときにアメリカの記者団の中で、決まって一番最初に発言したのが UPI っていう通信社のヘレン・トーマスという女性で、このヘレン・トーマスさんが桜井さんに第一声、大統領との会談はいかがでしたかとこう聞いた。で、桜井さんは英語はできないものですから日本語で大変、愉快でありました、こう言った。で、これを愉快でありましたっていうのを通訳が、The dialogue was carried out in a very friendly atmosphere とこう訳した。会話は大変友好的な雰囲気の中に行われたというふうに訳した。でも実際はですね、貿易摩擦で激しいやり取りが行われたのは記者団は分かってるわけですから、友好的な雰囲気で会話が行われたはずがない、あれとか思った。で、まあ、2,3 やり取りをした後で桜橋さんがワシントン、ちょうどあの春だったもんですから、ポトマック川って川が流れて、そこから水が引き込まれてタイダルベースンっていう、ところ、その周りに、尾崎さんがアメリカに寄贈した桜の花が、桜が咲いてます。ちょうど桜の季節で、その桜橋さんは、今ワシントンはには桜が咲いています、私の名前は桜内、こう言った。これは冗談に言って言ったんですが、ちょっともおかしくない。その後、アメリカ万歳とこう言った。で、集まっていた記者団が一瞬ざわめいた。なぜかっていうと、当時のアメリカの辞典に日本語の万歳というのが載ってたんですが、その万歳という説明は第二次世界大戦の時に日本の兵隊が最後の突撃を敢行する時の叫び声に入ってた。今外相は万歳って言ったんじゃないかとこうざわめいたわけですね。で、これはアメリカのその記者団の中では、日本から来た政治家にインタビューをするのはやめようじゃないかっていう話がしばらく続いていました。なぜかっていうと、必ず通訳が間に挟まるので話が時間がかかるのと、それから直接的なこの表現がなくて回りくどくて、結局何を言ってるのかよくわからないというので、やめた方がいいんじゃないかという話があった。これは大変残念なことで、まあ、政治の世界におられる方は国を代表して外国と交渉するわけですから、せめて相手方に正確な意図を伝えるだけの語学力が必要であるというふうにいつも思うんですけども、なかなかそうはなっていないという例だと思います。で、これはいわば前説なんですが、皆さんにお配りしたシノプシスというのに従って時間の範囲でお話をいたします。2枚組になっておりまして、1枚目の方には1から5まで項目が書いてあります。で、2枚目の方にはレファレンス5と書いてあって、お話の概要が書いてあります。一番そのレファレンスファイルの一番目のところに、トレーナー、モーニングサービス、それからワンルームマンション、3つあります。これは通常我々日本語で、トレーナーって何だか分かりますし、モーニングサービスっていうのも喫茶店でモーニングサービスの食事をしますので分かります。ワンルームマンションっていうのも知ってます。でもこれは実は日本の日本人が日本人の間で英語らしく使っているだけのことで、本当の英語とは違う、いうことのサンプルとして3つだけ挙げた。実は今日この3つに関わる大変面白いビデオを持ってきてお目にかけようと思ったんですが、見事に忘れました。でビデオはありません。ビデオはないんですが、一応書いてありますのでご説明します。トレーナーというのは、トレーニングというのは訓練するという意味ですから、トレーナーというのは訓練する人という意味になります。したがってカタカナのトレーナーを英語式にトレーナーというふうに書いたり発音したりしても意味は通じません。正確にはスウェットシャープ、 ぐらいを言わないといけない。だからモーニングサービスっていうのもアメリカにはない習慣ですので、英語式にモーニングサービスと言っても何のことやら通じません。ところによってはアーリーバードスペシャル、早起きの鳥の特別サービスみたいな、そういう言い方をする英語もあります。ワンルームマンションは一つの部屋のマンションという意味ですが、マンションというのはもともと大邸宅ですので、大邸宅が一つの部屋ということはありえないんで、ワンルームマンションというのもこれはいわゆる和製英語で通じません。我々が言うワンルームマンションを探す場合にはアメリカの不動屋さんに行ってストゥディオアパートメントというふうに言うと通じます。スタジオアパートメント、ストゥディオアパートメントというふうに言う。で、これなぜ挙げたかというと、私たちの身の回りにはこのカタカナの英語をはじめとしてたくさんの英語らしきものがあります。で、こういうものは気をつけて見ていると、このカタカナ英語は本当に英語なんだろうかというふうに疑問を持った時点から、言葉に対する興味が始まります。で、身の回りにあるたくさんのそういうものに興味を持つか持たないかで、英語に対する意識が変わってくる。それのサンプルとして、お示ししたということであります。で、私は横浜国立大学にいるときに学生に夏休みの宿題を、よく出しました。大学生になると宿題なんか出ないと思って大学にやってくるのが多いんですが、宿題だって言うとかっくりした表情を見せます。で、私の宿題は夏休み中に、君たちは必ずどこかに行くに違いない、行かなくてもいいけれども、外に出るときにカメラを持って外に出る。で、英語がこう気がつくと街の中にあちこちに英語を書いてる。で、その英語をカメラで映す。で、その映したのを家に持って帰ってきて現像して一枚の紙に貼り付けて、もう一回その映した英語をよく見る。そうすると必ず間違っておる。どこがどう間違っているのかを下に書く。それが宿題。できれば5枚以上写真を撮って持ってこいと、こう言いますといろいろ面白いのが集まります。ウェルカムというのはこう看板がニューウェルカムとなって、これ取ってきてですね。で、それ貼り付けて下に、この上のウェルカムは L が一つしかない。誤りである。L は二つである。本気で本人はそう思ってるらしいんです。これは誰でも起こり得ることです。皆さんだって、道を歩いていて、こう、英語をちらり、ほらり目に入ってくるの、この英語なんだろうか。家に帰ってちょっと調べるだけで興味が広がります。バーバーなんてのはよく 目につきますけれども、よく見るとバーとバーの後ろの間にスペースが入っているのがあります。そうするとそれはバーという名前のバーになります。銀座にバー F というのがありました。で、この F がつながってバーフとなって、バーフというのはゲロ吐くという意味です。バーにゲロ吐くバーでは困ります。で、日本語と英語とどう違うっていうのがその2番目の項目なんですが、発想の違いって1番目に書いてあります。これはちょっとサンプルをお目にかけます。お目にかけますというかお耳に入れます。ずっと以前ですけれども、東京から福岡に、飛行機で行ったことがありまして、飛行機が着陸をすると、フライトアテンダントが、PA というパブリックアドレスシステムというマイクロフォンで着陸のアナウンスメントを、これは日本航空でも全日空でも、いわゆるフライトアテンダントになると必ず訓練期間があって、そこでランゲージラボラトリーに入って、こんな分厚いフライトアテンダントマニュアルっていうのを渡されて、着陸の時はこういう、離陸の時はこういうっていうのは全部文をこう書いてあるのをテープでこう何回も何回も暗記するんですね。ですからどの飛行機に乗っても必ず同じなんです。着陸する場所の名前が違うだけで表現は全く同じなんです。で、飛行機が福岡に着陸しました。着陸するとどういうか。Ladies and gentlemen, we have just landed at Fukuoka International Airport というふうに言います。 もう決まってるんです。福岡、札幌になったり羽田になったりするだけのこと。ただし私がその乗った何年か前の飛行機の場合はそういうふうに言いませんでした。アテンダントが言ったのは Ladies and gentlemen, welcome to 福岡とこう言ったんです。であれ?と思った。で私物好きなもんですから他のお客さんがみんな降りちゃうの待っててですね、一番最後にあの人がアナウンスやったなってして戸口のところに立ってる。その人のところに行って、あなたのさっきのランディングのアナウンスメントはマニュアルと違いましたねとこう言った。そしたらさっと顔色が変わった。あの失礼ですけど会社の方ですか。飛行機にはチェッカーっていうあの被服の係が乗ってまして、機内のサービスの状況をアットランダムにチェックをしていました。で私がマニュアルと違いますねって言ったんでチェッカーだと思った。いや私はチェッカーじゃありません、ありませんけども、いつも聞いてるアナウンスメントとあなたのさっきのアナウンスメント違ったんで、なんで違ってるのかなと思ってお聞きしてる。そしたらそのお嬢さんが、実は休暇を取って友達とアメリカ旅行をしました。何回も飛行機アメリカの飛行機乗ったり降りたりしました。同業者だからフライトアテンダントがどういう英語を使ってるか非常に気になりました。で著しく違っていると思ったのが着陸のアナウンスメントで、一回も私たちが教わった We have just landed って英語は言ってませんでした。必ず Welcome to San Francisco, Welcome to Los Angeles, Welcome to New York City というふうに Welcome を使ってました。で本場のアメリカが Welcome って言ってんだから、私も行ってみようかなと思って行ったら見つかっちゃった。でこれは同じ状況のもとで表現が違います。でこれはいわゆる発想の違いで、多分日本の航空会社のマニュアルは、皆様ただいまご搭乗機福岡国際空港に着陸いたしましたっていう日本語のアナウンスメントをベースにしてそれを英語に訳したんだろうと思うんです。でも本当は英語には英語の言い方ものの考え方があるわけですから、ですからWelcome to福岡っていう英語の方が英語としてはいいんじゃないかというふうに思うんですね。でこれがいわゆる発想の違いということであります。もう一つ英語と日本語なんですが、私たちはややもすると英語にあるものは必ずそれに対応する日本語があるに違いない、日本語で言うんだから必ず同じことが英語で言えるに違いないというふうに錯覚を持ちがちですが、実はそうではない。サイマルインターナショナルって会社があります。でこのサイマルインターナショナル、同時通訳を要請する会社、供給する会社ですが、サイマルインターナショナルの創始者は村松真澄という人で、私の中学校の時の同級生、今は残念なことに病気にしばらく会えませんけれども、以前村松君とよく、まあ、同じ言葉を使う仕事なもんですからよく会って食事をしたりなんかしたんですが、その時私はこういう質問をしたことがある。村松君、君は同時通訳者として日本語を英語に訳すことと英語を日本語に訳すことと両方あると思うんだけど、どっちが難しいって質問をした。私は通訳とか翻訳とかってのは苦手で、やったことがない、いわゆる素人なもんですから、まあどっちでも似たようなもんだろうと思ったんですが、村松君が即座に、そりゃ君日本語を英語に訳す方がずっと難しいよとこう言った。でその時に挙げた例がこういう例なんです。同時通訳ですから、同時通訳のブースに入ってますよね。でここに出た人が日本人ですと、まず第一声、ただいま私はただいまご紹介に預かりました、ただきでございます、こういう言いますね。ところがこれは英語にならないです。英語ではそう言わないです。もしどうしても英語で言えと言うんであれば、I am 清忠田崎 was just been introduced とかって言うんでしょうけど、それは英語としては極めて不自然で、英語を使う人がそう言わないんですから、それを英語にするのは無理だと。で村松君はそれ知ってますから、皆様私はって言い始めるとさ、来たと思うんですね。ですから訳さない。 そうするとその次に本日は平日の午前中にもかかわらず遠路わざわざとかこういうで、それも訳さないで、そういうことは英語では言わないから村松君は訳さないと何が起きるかっていうと、聴衆の中には日本語わからない人がイヤホンでこう聞いてるわけです。で、目の前に段の上にいる人はしきりに何か言ってんだけど耳から何も聞こえてこない。そうすると、こう乗り上がって通訳が眠ってんじゃないかなとこう見たりする、イヤホンを取ってこう振ってみたりするっていうんですね。で、村松君は、早くあの埋設終わらないかなといつも思うって言うんです。つまりさっき申し上げたように、日本語にあるもの必ず英語にある、英語にあるもの必ず日本語になるというのは錯覚なんです。じゃあ我々が勉強するときに、これは英語的な発想なんだな、これは日本語になるんだろうか、英語に直せるんだろうかという感覚でものを見ると、おそらくすごくいい勉強になるんじゃないかなというのが今の例であります。では3番目の生きた英語というところなんですが、3番目のファイルのところの格の3の1のところにライターの石っていうのが書いてありますね。で、これは1956年に、フルブライト法による留学生としてアメリカに渡ったんですが、最初にサンフランシスコについて、で、ライターの今のは100円ライターでこう使ったらこう捨てちゃうのが多いわけですけど、昔のライターっていうのは石をこうライターの石入れて油をこう入れて、で、油がなくなると油を付け足して、石がなくなったら石を取り替えて、そういうライターだったんですね。で、サンフランシスコに着いた時に石がなくなった、だから石を買いに行った。で、買いに行ったんですが、ドラッグストアに入って、さてライターの石っていう英語は分かんない、ライターはライターだし石はストーンなんだけど、ライターストーンって言っても通じない。で、結局お店の人が分からないので自分であちこち探して歩いて、見つけて、これだったらそれはライターストーンじゃなくてフリントです、 FLINT って書いてフリント、フリントという英語がライターの石に当たるということをその時学習した。で、これはよく考えてみるとですね、大人でタバコを吸うアメリカの人だったら、ライターに入れる石はフリントというっていうことぐらいは日常生活の中の語彙なんです。で、私はいい大人でタバコを吸ってて留学生の試験に受かって、それでアメリカに渡った人なのに、たったライターの石一つのフリントという単語さえも知らないって強烈に恥ずかしく思った記憶があります。これは言葉というのが生活の中に根ざしたものである。だから、たまたま私は日本人で日本で生活をして外国語としての英語を勉強してるから知らないのは当たり前だといえば当たり前なんですが、本当は英語の世界の中で英語の同じ年代の同じ教育を受けたような人たちが使うような英語というのは当然知っていなければ正確なコミュニケーションを図れない、いうことのいい教訓ではなかったかというふうに思うのです。こんなこともありました。テレビの仕事をやっているときには取材のためにしょっちゅうアメリカを旅行しました。で、アメリカに出かけるときには自分で今年はこことこことこことここと行って、それでこういう取材をして写真を撮って音を撮って持って帰った。で、それをテレビで使う、そういうことをやってたわけです。旅行は常に一人旅でした。で、あるときサンフランシスコのホテルで泊まって、翌朝ホテルのレストランで朝食をとっていました。そしたら入り口のところから日本人らしい青年が4人入ってきました。日本人らしいなって思いました。一人で行動しないことが割に多いですね。 あの学校の先生ご存知だと思いますけども、誰々君用あるから職員室おいでって必ずお供がついてくるとかです赤信号みんなで渡れば怖くないなんていうのを見て、ああなるほどうまいこと言うなと思うのは日本人で、これ英語に訳してもアメリカ人は笑いません。つまりこれは群衆心理だから。この頃はあのファミレスなんかに行くと入り口で、何名様ですかって聞いて席に案内をしてくれる、人数分だけメニューを持ってきて置いてくれるっていうのがごく普通になりましたけれども、日本流では例えば部長が部下を3人連れて4人で蕎麦屋に行く、で蕎麦屋で座る、持ってきたメニューは1つなんてことはよくあります。これは日本式では別に不思議でも何でもない。4人客がいるのになんでメニュー1つなんだって。でこれはあのメニューが1つしかなければ順番は決まっています。つまり一番偉い人が先に見るんです。部長が見ます、俺は天ぷらそばにしようかなとこう言うんです。そうすると他の3人はそれを聞いていて、ああ予算はあれくらいだなとで、部長が天ぷらそばというのに俺はその上の注文をしたらまずいなとこう思う。で大体じゃあ僕も天ぷらそばって言うと4人いっぺんに天ぷらそば4丁ですぐ決まる。だからこれはメニューは 1つでいいんだけど、アメリカの場合はそうはいきません。4人入ってきました。でその4人のうちの1人が私に気がついてそばやってきて、あの失礼ですけど田崎先生ですかって言ったの。そうですよ、僕教育大で教わったんですけど覚えてますか。覚えてません。教員はたくさんの学生と接しますので、よほど特徴がなければ覚えてません。だから彼はそれにもめげず、ここに座ってもいいですかって、どうぞ一人でいるんですからどうぞって言ったら4人が座りました。で座った後でまずいことに気がついた。さっきお話したように4人座ればメニューは4つ持ってきます。一人一人に渡されます。メニューは英語で書いてあります。目の前に座っているのは英語の先生です。これは誰でも覚えがありますが、自分と外国人とだけだったら手まででも足まででもなんとか通じさせるし、笑いたい時は後で笑えばいいくらいのもんでなんとかなるもんですが、自分より少しでも英語ができる人がそばにいるとなんとなく鼻白も重いで口が重くなる。前に英語の先生がいてなんとなくこう聞いてるような聞いてないような様子をしてるんですが、具合が悪い。机の下で4人がこうおしっこしてお前先にやれとこう。で結局一番悪いのはミスター教育大で、彼がそんなこと言わなければ4人そこのに座らなかった。で彼は責任を取って一番先に注文することにしたんですが、人間動揺してるときは見えるものが目に入らない。だから メニューをこう開いて目がこうメニューの上を行ったり来たりしてるんですが目に入らない。でやっと目に入った単語が一つ EGGS って言ったんです。これは分かりますよね。で彼は救われたような表情でそばに立ってこうウェイトレスが、今ウェイトレスさんって言うんですが、ウェイトレスがこうメモを持って待ってるんで、ウェイトレスに、エッグスプリーズとこう言った。ウェイトレスが How do you like eggs? って聞かせた。その英語は早すぎてわからない。じーっとウェイトレスの顔を、早すぎてわからないとき相手の顔を見たってわからないで、私の方を向いて今先生に何て言ったんですか。あなたは卵食べたいって言うから、どういうふうに食べたいのか聞いて、僕目玉焼きでいいんですけど、目玉焼きって英語がちょっと、目玉焼きはフライドエッグスって言うんだって。先生違うでしょ、フライドエッグスっていうのは卵を揚げるんでしょう。そうじゃない、英語のフライっていうのはディープフライっていうのとパンフライっていうと2種類あって、ディープフライっていうのがいわゆる揚げる、でフライパンで焼くのはパンフライっていう、だから両方ともフライ、だから目玉焼きはフライドエッグスっていう。あーと感心をしてですね、でウェイトレスにフライドエッグスプリーズってこう言った。そしたらウェイトレスがオーバーってこう聞かせた。さあ、いかない、オーバーっていう単語は知ってるけどなんで目玉焼きがオーバーなのか。でまたしばらく考えて、じーっと考えて額から汗がじわ、いくら考えても分からない。先生今なんかこの人はオーバーって言ったようなんですけど、オーバーって何ですかって、あなたね、目玉焼きを卵をフライパンの上ポンと置くとじーっと焼き上がる、でそのまま放っとくと黄身がこう上を向いた状態で焼き上がる。でそれは太陽の面が上向いてるという 意味でサニーサイドアップ、サニーサイドアップっていう。で、人によってはポーンとひっくり返してターンオーバーして両面を焼く目玉焼きが好きな人もいる。だからあなたが目玉焼きって言ったから両面焼きにしますかっていう意味でオーバーってこう聞いた。ほーっと感心をしてですね、でイエスとこう言って、今度はイージーとこう聞いた。でイージーって単語は分かります。そこで彼はすぐノーディフィカルトとウェイトレスはお客様ですから、お客様ですから笑っちゃいけないと思って我慢したんですけど、さすがにそのノーディフィカルトには笑い出してですね、で彼も何だか分かんないけど一緒に笑って、他の3人もみんなで笑ってですね、でしばらく経ってから、あの先生なんか僕変なこと言ったでしょうかと、あなたね今目玉焼きの話をして英語の話してんじゃないの、英語は優しいかって聞いたんじゃない、あの easy っていうのは軽く焼くかっていう意味なんだ、だまたはーっと感心をしてですね、イエスとか時間がかかるんです注文するのに。それでやっと目玉焼きの注文が終わって Anything else か他に何かって聞いたんですが、また何か注文するとまた聞かれてひどい目に遭うんじゃないかっていう恐怖心が先に立ってですね、 No thank you ってこう言った。あ、朝食の注文目玉焼きだけで、他の3人をこうじっと見てたわけですよ。西田教育大が散々の目に遭ってるのですね。それで、ウェイトレスが一人、まあ、目玉焼きだけだっていうのはしょうがないですよね。これで次のお客さんのところこう移ってきたら、Me too ってこう言ったら、彼も目玉焼きだけ。それ、一人、二人と来れば、次は自分だってわかりますよね、三番目の人は。ですから、ウェイトレスがそばへ来ないうちに遠くから、Me three って。だからまたウェイトレスが笑ってですね。で、さすがに、4番目の人は Me4 って言いませんでしたけど、あなた方は失礼だけれどどんな仕事をしてるの？全日空のパイロットの研修生です。パイロットの研修生ってあなた、あんなでっかい飛行機を航空管制塔と、私もセスナの操縦をやりますけど、管制塔とのやり取りってね、一番難しい。管制塔とやり取りをして、何番の飛行機はどっち向きに何番目の滑走路に着陸許可なんていうのを聞き取って、それに正確に反応するって大変なこと。かなりの英語力が必要なはずなんだけど、よく無事に着陸してるねって言うと、いえ、大切なのは何番目の滑走路かっていうことだけで、ちゃんと降りてますよ、先生って。これですね。で、私、まもなく卒業しますので、僕の飛行機に乗ってください。言ってましたけど、これは実際にあった話なんですよ。考えてみると、オーバーとかイージーとかっていうのは中学校の教科書に出てくるごく優しい、単語です。それが卵焼きの目玉焼きの話になった途端に変質します。ですから、これは生活に根ざしているかいないかの違いなのです。で、言葉っていうのは人間が話すから言葉なんでありまして、英語は英語を話す人がちゃんといるんです。で、その人たちはちゃんと生活してるんです。その生活の中で言葉を使ってるんです。で、その使ってる言葉がオーバーでありイージーなんです。だから学校でオーバーは上に、イージーは優しいというふうに覚えて、ああ英語はこれを覚えたというふうに思うところに実は大変な落とし穴がある。で、英語の楽しみ方っていう表題なんですが、言葉に興味を持つところから楽しみ方っていうのは始まります。物事興味がないところに学習は行われません。教育の世界では動機づけという言葉が使われますが、動機づけっていう言葉には、なんかその教える側が相手に動機を持たせるような印象がありますが、実は自分が自分に興味を持たせることも動機づけです。で、動機づけの中で最も強烈なのは興味がある。対象に対して興味がある。面白いな、ちょっと調べてみようかなっていうところから物事は始まる。で、この生活に根ざした英語というのも、実は英語の学習の一つの大きなポイントでありまして、実際にはそういうことなしに本当の英語の姿を身につけることは難しいのではないというふうに思います。 その下のところに Where does John live? He lives on 3rd Street ってね。ジョンはどこに住んでいますか？3番街に住んでいます。これはよく中学校の英語の教科書に出てくるような文章です。でこれをこういうの中学生勉強するわけですけど、 Where does John live? John lives on 3rd Street っていうのを一生懸命練習して覚えたとして、一体何のご利益があるか、ジョンってのは一体誰な、そのジョンがどこに住んでいるか関心はない、 3rd Street ってどこにあるのってこうなる。これをもし Where does President Obama live? He lives in the White Houseいうふうに言ったら断然制裁を帯びてくるでしょ。言葉っていうのはそういうものなんですよ、抽象化した言葉は練習の素材としてはいいですけど、そこで学習が止まった限りにおいては生きた言葉を身につけることは不可能である。でこういう類の蒸留水みたいな英語というのは そこで学習が止まらないように工夫をする。その工夫する段階でおのずから興味が生まれてくるということなのであります。その下に Are you a boy or a girl? ってこんなのも中学校の教科書によく出てる。見りゃ分かるじゃないですか。中学校の1年生って言えばもういい年になってるのに、今さら君は男かね女かねと、こういう言葉の勉強である程度こういうことは必要なんだと思うんですけど、大真面目でこれをその学習させられる側はたまったもんじゃない。言葉に生命を持たせる、どうやったら生命を持たせられるか、これは教師の大切な仕事じゃないかというふうに私は思ってます。で生命を持たせられた瞬間に言葉は自分のものになりますから、学習者にとっても意味があるというふうに思うのです。4番目に異文化への関心と興味があります。各地に訪客という訪客っていうお客様が訪ねてきた場合ですね。で、ずっと以前ですけどニューヨーク の友達、アメリカ人の友達を訪ねたことがありまして、表通りからかなり細い道を奥へ入ったところにその夫婦が住んでおりまして、夕食に招かれて食事が終わってかれこれもうホテルに帰ろうかなと思ったのが10時半で、玄関まで来てですね、じゃあさようならってはて表に出たものの、遠くの方に表通りの明かりが見えるんですが、途中が真っ暗なんです。これ途中場所がニューヨークですから、途中でこう歩ってる時に暗闇からピストルかナイフを持った男が突然出てくるんじゃないかと思って、非常にビクビクしながら表通りまで歩いた記憶がある。随分薄情だなというふうに一瞬思いました。日本の場合どうですか。お客様が来た、お帰りになります、玄関まで来ます、玄関で今日はどうもようこそおいでくださいました、お辞儀をします。玄関の中と外でお辞儀をします。お客様は玄関から 2,3 メートル離れます。立ち止まって振り返ると玄関のところにお家の人は立ってます。もう一回お辞儀をします。それからまた向いて歩いていきます。この角を曲がるともうあの家は見えなくなるってところへ来て、立ち止まって振り返るとまだ玄関のところだ。田舎に泊まるって番組ありますよね。あれずいぶん遠くまでこう見送ってますよね。あれは日本の文化なんですね。で日本人がそうだから、じゃあ外国人もそうかって思うところに実は間違いがある。日本語で先日はどうもありがとうございましたって言いますが、先日っていうのは the other day ですから、直訳すれば thank you for the other day になりますが、 thank you for the other day っていうのは何のことやらわからない。先日ありがとうございましたって過去を引き合いに出して現在に話を結びつけるっていうのは日本の文化の一つだろうと思うんですが、こういう英語文化と日本文化の違いみたいなところが実は英語学習を引っ張る非常に大きな牽引力になります。で異文化というものに対して興味があるかないかで随分違ってくるということなのです。 握手、それから ノックですね。あのノックなんかも面白いですよ。あの私が部屋の中にいて誰かがやってきてやると日本人だなってすぐ分かります。外国人なら数が違う、スピードが違う。あの最初におそらくノックという習慣を日本に輸入した人がノックっていうのはと輸入したんですよね。だいたいあの日本語っていうのは、2回繰り返すっていうのが一つのパターンみたいなものですので、電話でももしもしって言いますし、雨がしとしと降るし、頭がズキズキ痛い、二度こう繰り返す。英語でそれじゃあ電話の時ハローハローって言うかっていうと、英語ではハロー一回しか言わない。で、あのトントンっていうノックの習慣はおそらく日本的なものだろうと思います。こういうあののも異文化の一つの違い。握手をするっていうのはこれは日本の本来の習慣ではなくて、おそらく外国から入ってきたのを日本人が取り入れたんだと思います。この後あの話をする浅野君と私は留学生としてあの最初に横浜の今は第三橋っていうんですかね、1956年の時は南三橋って言ったんですけど、そこからプレジデント・ウィルソンっていう船に乗って太平洋を渡りました。で航海がハワイで10時間給油をして、それからサンフランシスコに着くんですが、横浜からサンフランシスコまで12日間、毎日1時間ずつこう時計をずらしながら時差に合わせてこう船が太平洋を渡っていくわけです。航海の途中でキャプテンズディナーっていうのが1回あります。船客を船のキャプテンが食事にお招きをする形で、ダイニングルームの入り口にキャプテンが立っていて、それで、こう行くと係の人が脇で名前をこうお客さん招かれている先客の名前をこう言います。キャプテンの前に行ってこう握手をする。でテーブルに案内をされて食事をする、そういうことなんですが、私が行きの船はウィルソン、帰りの船はクリーブランドと同じ方の名前が違う船なんですが、キャプテンズディナーの時に私が行って、その一緒に行った浅野君がカメラで私がキャプテンと挨拶して握手してるところが写真を撮って、帰りもクリーブランドと同じことが分かる。私は両方の写真を比べる、違いが分かる。行きの時は握手したからお辞儀してる、帰りの時はお辞儀してない。そんなに長い期間アメリカに行ったわけではないですが、握手をする機会が何回も何回もあって、やがて修正されたんですね、この組み合わせっていうのは。これはあの別にアメリカ式がいいとかイギリス式がいい、英語文化が混ざってるなんていうその優位さの話をしてるんじゃないんですよ。違うか同じかっていう話をしてる。で、握手っていうのは外国の習慣であるとすれば、その外国の習慣に合わせてやるときには外国の習慣の方に合うのが一番いい。お辞儀は日本の習慣だから、お辞儀と握手を組み合わせるっていうのは本当は和洋混交で、できれば避けた方がいいっていうのが私の考え。ハッグってのがあります。こう、あのアメリカに行くと友人、特に女の人ですね、はい来よってこう言いながら駆け寄ってきて、こう私は逃げるから、あの彼らにとっては別に何の意味もない、ただ親しさを表すためのジェスチャーなんですが、私はやっぱり日本人で、しかも男性ですから、女の人がすごい勢いで近づいてきてこんなことやられたらですね、あの背筋がゾーッとする。でこれはやっぱり文化の差で、どうにもならない。でこういうあの文化の差みたいなものは至るところにあります。で文化の差が必ずあの英語教育、英語学習のインセンティブになるということを思うのです。異文化への、興味と関心、関心と興味と書いてあるのはそういうところの意味です。一番最後のところに続けることの意味というのがあります。 英語の先生をやっていると必ず聞かれる質問、どうやって英語を勉強したら上手くなりますか、早く身につきますかねっていう質問です。でこれは真面目な先生は答えは決まってる、答えはたった一つ、継続性だと思うんです。いかに続けるか、この続けるか続けないかって実は大変難しくてですね、例えば NHK で言いますといろんな語学番組がありますが、語学番組を日本放送出版協会ってテキストにして出版してますね、毎月で4月号っていうのはものすごく売れるんですよ、30万40万で。それは5月6月にしてだんだん少なくなってます。つまり長続きしないってことなんです。でこの続くか続かないかっていうのは、どうやら教育を受けた人は続かない傾向がある。なぜかっていうと反省癖がある。幼い子供っていうのは面白ければ一直線に疑いもせずに勉強します。ところが大人になるといろんな反省をします。今年はぜひテレビ英語会話でもやって英語の電話少しぐらい話せるようになった方が楽しいからなと、4月号を買う、4月をなんとかやった、5月になった、5月号を買った、第1週、うっかり番組見るの忘れた、1回忘れるとまあいいか、その次の週も回して休みするか、気がつくとこうなるわけですね。あるいは3ヶ月なんとか続けたけど めっきり英語は上手になった気配はない。これはテレビ英語会話番組に問題がある。ならばDVD 付きの教材を買おう、高いお金を出して買う。3ヶ月やったけどどうもなんかおかしいな、これ全然力つかない、じゃあ学校に行こう、会話学校に行く。3ヶ月やったけどあれは先生が上手じゃない。気がつくと同じこと全然続かない、何回もこうぐるぐるぐるぐるやってしょっちゅう変わってる。でこれは反省癖があるから自己反省をしてすぐ方向転換をする。むしろ頭のいい人に怒りがち、皆さんはそういう危険がいっぱいあります。子供で幼い人で一直線に物事を進むような人にはそういう問題は起きません。私がテレビの番組を担当してた頃に夕方NHK ハイライトっていう番組をした。これは NHK のが放送している番組を紹介する番組で、午後7時にはニュースがあります。そのニュースの前の5分間が NHK ハイライトっていう番組でした。である時 NHK ハイライトの番組の担当者から私のところに電話がかかってきました。ハイライトで、先生がご担当の英語番組、会話番組を、紹介したいんですが、よろしいでしょうか。あ、お願いします。結構です。それで、本来なら先生に番組に出ていただいて、会話番組っていうのはこういうふうに作られてるんです、という話をしていただくのが筋だと思うんですが、実は総合テレビを見ているお客さんは、必ずしも英語に興味があるとは限らない。だから先生が出て英語とはって話をした途端にちゃんと他のチャンネルに変えられてしまう恐れがある。それは困る。担当者として非常に困る。なんとか見続けてもらいたい、5分間。いろいろ考えたんだけど、先生の番組を見ている視聴者の代表をスタジオに呼んで、リハーサルなしに、ぶっつけ本番で外国の人と話をしてもらう。これが面白いと思う。いかがでしょうかって言われて、ちょっと待ってくださいよ、それリハーサルなしで突然やって、それはうまく話せればいいけれど話せなかったら目も当てられない、やっぱりダメかってことになっちゃうじゃないですかって言ったら、いや賞賛がありますので、やらせてみてくださいって言って、まあそんなに言うんだったらどうぞ。で結局その日になって録画ではなくて生放送なもんですから、その日に時間に NHK 行きました。 それで担当者に2人あの視聴者を呼ぶというふうにあなた言ってたけど、どんな方をお呼びしたんですかって言ったら、一人は世田谷区に住む主婦の方です。ああそうですか、まあ主婦の方だったらなんとかやれるかな。もう一人は小学校3年生。えこれはまずいの、小学校3年生がリハーサルなしで外国人と会話なんてちょっと無理。そんなこと言ってる間にどんどん時間に なっちゃってですね。さっきあの DVD に出た広瀬俊子ってアナウンサーが付属の時の付属中学で教えた時の教え子なんですが、広瀬があの画面に出て、今日はテレビ英語会話の番組をご紹介します。視聴者の代表の方を2人お迎えしています。最初は世田谷区にお住まいの何の誰子さん、ではどうぞ。カメラがこうパンします。パンって横に振る、パンって言うんですね。カメラがパンします。そうすると主婦の人がいて、アメリカ人の女性がいて、で2人が話し始める。主婦の人が How long have you been in Japan? とか Do you like sukiyaki? とか、まあ、こんな簡単な英語なんですけど、英語が全然わからない人にとってみては、おかなり話してるなって印象を与える程度の英語で、まあ、私はスタジオの隅に椅子を置いてもらってそこで聞いたんですが、まあまあこれは大丈夫だなと思って、でまたカメラがアナウンサーに戻って、次は小学校3年生の誰々くんです。またカメラがパンス、今度は、外国の人、小学生、どうなることかと思ってた。ただ目をつぶって聞いていると、その小学生の英語がアメリカの子供の英語みたいに実に綺麗なんですよ。発音が綺麗な。まあ子供ですから大したことは話さないんですけども、実に見事。で番組が終わる前にもう一回アナウンサーが出て、というようにテレビ英語会話をご覧になっていると、こんなふうに話すことができるようになります。ぜひぜひ今度はあのテレビ英語会話をご覧ください。って言って。ポーンと時計が映って、ちょっちょっちょっとなって7時で、番組が終わったのでドアを開けて外に出たら、その男の子のお父さんがいました。お父さんに、お宅の坊ちゃんは随分英語がお上手ですけども、どうやって英語の勉強したんですか。先生が英語を勉強したんですか。それはそれはあの分かって、視聴者の代表ということで来ていただいたんですから、それは分かってますけど、あの英語はただものではない。お父さんのお職業は何ですか。私は豆腐屋です。じゃあ、あのお父さんから教わるんじゃなくて、誰かあの家庭教師かな。いや、うちはそんな余裕ありません。あ、そうですか。じゃあ、あの、どのくらい、習っててテレビ見てたんですか。そうですね、もう6年か7年になりますかね。6年か7年っていうと2歳か3歳くらいっていうと、ね、近くになんか外国の友達かなんか行って、お父さんご存じないかもしれないけど、その友達と子供同士で話してるとかなんとか、そんなことないですかって。いや、うちは殴らないやつから外国人なんか住んでませんよって。あ、そうですか。外国に行ったことはそんな余裕がない。全くテレビだけですか。全くテレビだけです。で6年7年やってた。なんで2歳3歳の子供がテレビ英語会話の番組を見たのか、お父さんもよくわからない。夕方仕事が忙しい、そばへ来るとうるさい。で子供はテレビの前に座って、あの人間なんとなくこの人好きってのありますよね。好き好きっていうのが、でテレビに映った田崎先生がなんとなく好きだったんですよね、その坊やは。それで初めはこう見てた。そのうちあの先生の真似をして、あーとかうーとか言うようになった。でなんか言うようになると面白いもんだから、その覚えたことをお父さんのそばに来て、あーとかうーとか言うけど、私はようわからない、うるさいってこうやってた。それが延々と続いた。で教師は継続こそ力なりって返事をするって言いましたけど、そういう実例を見た時に、ああ子供だとは言いながら6年7年と同じことを繰り返していると、こんなに英語を話せるようになるんだなっていうことを体感しました。今まで行きつ戻りつして全然決心がつかなかった方、もしかしてこの中においででしたら、6年7年頑張ってみてください。きっと豆腐屋さんの息子並みにはなれる。ありがとうございます。これでお話を終わりにします。